鈴木智和のワンタイムトーク。
どうもー、鈴木智和でーす。今回も聞いていただいてありがとうございます。10月第2週目のワンタイムトークでございます。本日は10月12日の木曜日でございます。今回で122回目を迎えております。いつも聞いていただいて本当にありがとうございます。今回初めて聞いてくださった方もありがとうございます。横浜から発信しているシンガーソングライター鈴木智和のちょっとした小話をしている番組でございます。で、なんでしょう。自分の曲の紹介であったりですね、活動の紹介だったりですね、今このご時世ですね、なんていうような話をしている番組となってございまして、ちょっとお時間がありましたらですね、たまにお得な情報があるとかないとかございますので、お時間がございましたら聞いていただけると大変嬉しく思います。さてですね、朝晩がだいぶまあ、ひんやりしてきまして、ちょっと服選びに困るというか、日中はね、割と半袖でもいいかなっていう、ちょっとね、暑がりなんで、ちょっとこう、なんすかね、薄めの方なんですよ、着るものがね、ちょっと薄めの方なんですけど、朝晩、でもこう、分かれてますね、ちょうど二分されてる感じがしてて、ちょっと涼しいんで、長袖で、ちょっと寒がりの人は割とこう、お、そんな暑いの着るみたいな、着る服着てたりとか、でもまだ、もうなんか全然いけてるというか、全然こう、ゴリゴリの人は短パンとかまだ履いたりとかしてて、半袖短パンとかで、ちょうどこうバラエティに飛んでいる感じがして、まあ秋ねっていう感じな、秋、それが秋だってね、こう夏とこう冬はこう振り切ってるじゃないですか。夏はね、みんな短パン半袖とかだし、冬はこうみんなコート着ますでしょ。だけどこう秋ってこう人のこう体感っていうか、体感によってちょっとこう変わってくる感じのところあるんで、あとだからね、ちょっと気をつけて、ちょっとこれもね、僕だけじゃないとは思うんですけど、なんか自分が寒いと思うからこう着る、こう着れるじゃないですか。それはそれだったら僕が寒いから着るってこういい、それでいいと思うんですけど、なんかその価値観をこう割とこうなんですか、人にこう投げるじゃないですけど、こう寄せる方っていらっしゃるじゃないですか。だからあんまりよろしくないんじゃないかなって言って、例えばその半袖でいる人がいたとして、その人は暑いから半袖になってるんだって、暑いのかなって、いいじゃないですか、別にそう心の中で暑いのかなと思えば、こんな寒いのによく半袖でいるよねみたいななんか感覚おかしいんじゃねえぐらいの感じの、なんですか、こう自分が寒いからこう着てて、割とこうなのに半袖でいるやつって、もうほんとなんで半袖でいいのみたいな感じのこう言われ方をね、するとですね、ちょっと傷つくんでですね傷つくこともあるかもしれないんでね、くれぐれもね、なんですか、こう、いろんなね、今体感がこうおのおのこうあると思うんでね、なるべくそこはこうご配慮いただした方がね、大人として、大人の関係としてね、よろしいんじゃないかなと、ちょっと思うよ、今日この頃でございますが、ね、まあまあまあ、でも、ちょうどね、そういうの服の選びにもね、難しく、まあ、なってる、そんな秋でございますがね。まあでも、こう、秋は秋の良さが出てきているなっていうのをね、日に日にこう、秋が深まってきてるなっていうのを感じました。僕はちょっと秋にね、こうエンジ色というかね、茶色かエンジ色みたいな、こうなんかそんな色を感じるんですけど、秋って。まあでも空の色も綺麗というか、空もね、乾燥してるというか、で綺麗だしね、空見てるのもいいなっていうような感じでございますがですね、お花なんかも見頃というかね、今はコスモスいっぱい咲いてますよね。コスモスと、あとは彼岸花とかですか、なんかこう手のひらみたいな感じっていうか、ヒガンバだと、あと何でしょうね、バラとかも実は今が見頃、春と秋に2回見頃が来るんですね。バラなんかもですね、見頃なんでね、ちょっとこう、まあバラなんてそんな町に、その辺の野原に咲いてはないのかもしれないですけど、ちょうどね、バラ園じゃないですけど、なんか花畑にそういうの見る機会があったら、そんなにいいんじゃないかななんて思う感じですね。今こう夏の花、ひまわりだとかそういうのが終わって、秋の花が今最盛期でですね、 パンジーとかね、ガーベラなんかもそうですよね。まあ今見頃なんで、そんなの 見てみるのもね、秋の楽しみの一つなんじゃないかなと、思うんですけど、これでね、前回は果物で、ちょっとやりました。秋の味覚コーナーをですね、ちょっとこう、少し長いっていうご指摘をいただいたりもしたので、こう、2品ぐらいにちょっと紹介したいと思うんですけど、前回果物だったんで、前回は果物のね、秋の果物の食べ頃の味方の紹介をしたんですけど、今回はですね、魚編に行きます。魚の秋の味覚で、まずは代表選手ですね、サンマ。サンマでございますね。サンマ。漢字で秋の刀の魚と書くサンマは秋の味覚の代表選手。細長い刀のような形をした魚で、まあ、今9月から10月頃が旬を迎えます、ね、塩焼きにしてすだちを絞ったり大根おろしとともに食べたり、かば焼きやすじめにして楽しんだりもできますね。タンパク質やビタミン、ミネラルが豊富、 DHA 比較的手頃の値段で点が嬉しい秋の、まあ、最近はねちょっとなんかあまり取れなくなってきたっていうようなニュースがあって、そんなに超旬でもなくなってきてる可能性もあるんですけど、あのなんか海の温度とかで魚の泳ぐこうなん適温があるんですよ。海の適温がずれてるから、こう漁師さんが漁に行くとこにどうもずれてきちゃってるのかもしれないですよね。うん、で美味しいサンマの選び方でございますが、目に張りがあり陥没していないものですね。目に張りがあって陥没しないのがいいんだって。目が赤くなっていたり白く濁ったりしていないもの。で、お腹の部分に弾力があり、頭から背中の部分が盛り上がっているもの。でね、下顎の先端や尾ひれの付け根あたりが黄色くなっているもの。あ、へえ、そうなんですね。下顎の先、先端。だから、浮く口に、下顎を見てみて、とか、黄色くなってたり、尾ひれの付け根あたりが黄色くなってるのがね、新鮮でいいっていうんで、それを参考にしていただければと思いますね。はい。では、もう一品目、ご紹介しますが、秋の味覚は牡蠣でございますね。牡蠣。海のミルクと呼ばれるほど栄養が豊富で、オイスターバーなど牡蠣専門のレストランができるほどファンが多い秋の味覚、牡蠣。世界的に見ると生で食べることは少ないようですが、殻から剥きたての生牡蠣の美味しさは別格です。生牡蠣にレモンをかけて食べたり、網で焼いたり、牡蠣ご飯にアレンジしたりして楽しめますということでございます。もう牡蠣大好きでございます。牡蠣、そのね、なんか昔あるんですよ、レストランで牡蠣、レストランでですよ、レストランで食べた牡蠣でノロウイルスに感染したことがあって、しばらくね牡蠣をね見るだけでももう嫌だって頃があったんですけど、そのね何年か前なんですよ、 4、5年前かな、そのこのちょっと日本酒にハマりだした、こうマイブームで日本酒にハマりだした頃に、その生牡蠣に、あ、仙台で生牡蠣にレモンかけて食べて日本酒飲んだ時の感動がね、ちょ今でも忘れられないってくらいですね。突然こう、すごい嫌いだったものが大好きになる瞬間ってやっぱあるなと思いまして、人間こう、あると思いません？食べれなかったものが食べれなくなって。なんでしょうね、その年齢的なものもあるのか、その牡蠣で当たったのはね、20代ので、ね、ちょうど前半ぐらいの時だったんですよ。レストランですよ。牡蠣食べたのに、次の日から、それ食べた直後かな、もうその夜ぐらいから、もう高熱が出てきて、で、上から下からで、ノロウイルスだったっていうことがあって、そこからもう、ちょっと牡蠣は怖いよ。牡蠣怖いよって思ってたんですけど、でもね、今はね、もう大好きになりまして、生牡蠣、日本だと、紫外線かなんかにすごい何時間もこう当てて、で、そうやって殺菌するそうなんですよ。で、僕、その食べた時、海外の、レストランだったんですよ。外国のレストランだったんで、日本ではなかったんですよ。で、日本で食べた牡蠣でそうなったことは、まあ一度もないというか、ずっと食ってなかったってね、今話しましたけど、その食べ始めた以降は、一回もないんで、日本大丈夫なんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、うん、牡蠣は、好物の一つでございます。あ、美味しい牡蠣の選び方。殻に厚みがあってふっくらとしており重たいもの、もう殻から選ぶときですね、これね。殻から選ぶ場合は、身がふっくらとしていて少し黄色みがかったもの、 で貝柱が大きく半透明のものということでございますので、まあ参考にいただくのはちょっと黄色がかってふっくらして黄色がかったものか、あの貝柱が大きくて、ね、半透明がいいってことなんでね、まあもし柿をですね選抜する際はですね、そんなことを気をつけていただければいいんじゃないかなってこんな風に思っておりまして、ちょっと今日紹介させていただきました。本当はね、なんかそのカツオとか鮭とかねあるそうなんですけど、まあちょっとこうなんですか、前回ね、あの僕大体その20分25分ぐらいのこう番組なんですけど、なんかすごい喋って、前回30分はるかに超えているっていうね、こう長く喋ってしまってですね、のがあって、まああのちょっとね、夏季じゃない、あの秋の味覚ね、何回紹介しすぎたなっていう、もうちょっとお声もあったんで、ね、ちょっと2品ぐらいさせてもらったんですけど、まあまあそんなね秋の味覚をですねぜひ楽しんでいただければなと、こんな風に思ってまして、次回はですねキノコを予定しておりますので、お楽しみにいただければと思っておりますが、こういう風にですね、あの今日初めて聞いてくださった方のためにいますけど、あのちょっとこうシンガーソングライター鈴木のこう独り言なんですよ、あの基本的にね、で喋ってるんですけど、でもあのお声をいただくんですよ、前あのいつも楽しく聞いてますっていう声もいただくんで、あの楽しみに聞いてくださった方もあのいらっしゃるっていうのはね、とても励みになるなと思いますんでね、あの、まあ、こんな感じでですね喋っていけたらなと思いますんでね、ぜひ聞いていただけたらなとこんな風に思います。あとそのね、またねなんかね喋りたいことがねちょっと多くて、最近話長くなっちゃうんですけど、この間一日中ですね、あのジェンカがね、あのずっとこうループしてて、一日中ジェンカってご存知ですか、あのフォークダンスで、あの小学校の時にあの体育館とかでやりましたよね、あの右左足ですよ、前後ろ前って言って、先頭の人のあの腕に腰あれして、その後ろに連なる人は先頭の人の肩を持って、であのなんすか、先頭の人はこうじゃんけんをするんですよ、じゃんけんして、でじゃんけんして勝ったら負けたらそのなんか勝った人の列の一番後ろにこう並んでいくシステムになってて、でそのジャンプとかってしながら、右足左足って前後ろ前って飛んで、こうやって向かってじゃんけんして、こう一番長い列に、最終的にはもうなんかこうさ一番超激長列のになって、先頭になったやつ勝ちみたいな。ちょっとなんか確かそんな感じのゲーム。そのジェンカをすげえなんかこう歌がずーっとこう流れちゃってて、でそれ調べたら坂本九さんが歌ってたんですよね、その歌。で坂本九さんがあのちょっと紹介しますね、こういう曲だったんですけど、こういう感じなんですよ、このジェンカですけど、いやこれがねずっと頭から離れなくて、あちょっとこう一回なんかジェンカイベントやろうかじゃないですけど、なんかねそういうのありまして、でも坂本九さんってやっぱすげえなと思って、あの名曲をだいぶ歌われてますよね、上向いて歩こうって、ね、見上げてごらん夜の星をもそうですし、幸せなら手を叩こうとかもそうですし、いやジェンカも歌ってたんだと思ってちょっと感動してですね、あのちょっと紹介させていただきました。でジェンカも歌うんだと思って、うん、そんな感じでですね、ちょっとジェンカが頭の中から離れなかった。そういう日ないですか、なんかそういうなんかこの一日中この曲が流れてたよっていうような日があってありますよね。ねえ、ちょっとこういい曲だなと思って、ジェンカもなんかあの頬寄せて、あのレッキ、頬寄せて、ね、口づけしようみたいな、なんか好きな子こう近づいてなんかハグしてみたいな、なんかキスしてみたいな、なんかそんな感じで、ね、ちょっと愛あふれる歌なんでね、あのなんかぜひちょっとこれを機にね、ちょっとジェンカどうですか、一緒に一緒にやりませんか、ジェンカ。そんなことをまたワンタイムで紹介したら、その時はぜひ、ジェンカしたい人、いついつどこどこ集まれみたいな。ってやった時に、ぜひ、皆さんいらしてください。
あとちょっとびっくりしたのが、ひょんなことから見たんですけど、あのおつまみで、お酒のおつまみでね、チーズを食べてて、チーズって、まあ、お酒のつまみにもいいですし、いろんな料理にもいいですし、で、どういう風にしてできたのかなと、素朴な疑問で、ちょっと調べてみたんですよ。チーズの。何紀元っていうの。で、すごい、それが、紀元前6000年ぐらい前らしいんですよ。だから、ビールができたのは紀元前4000年前だから、それよりさらに2000年ぐらい前の話になるんですけど、古いアラビアの、ところで、民話でチーズに誕生にまつわるという伝説がある、というのが伝わってるそうなんですけど、アラビアの商人が羊の胃袋で作った水筒に、乳を入れ、牛乳です。牛乳というか乳を入れて、羊の胃袋で作った水筒に乳を入れて、ラクダの背中にくくりつけて旅に出ました。暑い砂漠の中を歩き続け、さて水筒の乳で喉を潤そうかなとしたところ、驚いたことに乳は一滴もなく、黄色っぽい水と白い塊が出てきました。で、恐る恐る食べてみると非常に美味しかった。これがチーズ発見の、元っていうなってる物語なんです。そうなんです。だから、ラクダの背中で、だから羊の、この物語は様々なことを教えてくれておりまして、ってその中で重要なことは、羊の胃袋に含まれていた酵素により、乳が固められ、振動と砂漠の高温によって、ホエイが染み出たということです。このように、子牛、子羊の胃袋には、牛乳を凝固させる酵素があることが、メソポタミアを中心とする西アジアで偶然発見され、世界中にチーズの製法が広がっていったものと考えられています。ということらしいので、偶然の発見ですよね。なんかね、物事の起源って俺すごい好きなんですよ。なんかなんでこれこれを発見したんだろうとか、なんでこれができたんだろうみたいなやつがすごい好きで。チーズは、へえと思いましたよね。牛乳、偶然ですよね、これも。その羊の胃袋の中にあった酵素が牛乳と、あと暑さと振動でかき回されてってことでしょうね。偶然、攪拌されたことになったってことですよね。チーズになったっていうことらしいので。いやー、面白いですよね。ね、そっからなんか、なんだろう、発見してから、検証するんですよね、多分人間って。これ次こうしてみよう、こうしてみよう、こうしてみようなので。それで進化してって、今に至るっていうことらしいので、っていうのが。まあ、もともとはね、牛乳とか、乳からのものですけど、そんな、こう、いろんな人のね、工程っていうか、何でしょうね、偶然とか得て、今あるんだなって考えると、何かこう、ね、チーズを食べるときも、ひとしような気持ちで、ちょっとおつまみとかにしていただけるとね、いいんじゃないかな、なんて、こんな風に思いました。ちょっと紹介させていただきました。ご清聴ありがとうございました。さてですね、今日のお話でございますが、毎回ですね、今日の話っていうのをちょっとやっておりまして、で、今日の話はですね、やっぱり、こう、人生ってやりたいことをやるというか、なんか、そういう、なんかことがいい、もう特に今、そういう時代が、なんかそういう時代になっているんじゃないかなっていうふうに、ちょっと思っておりまして、どこをもって成功とするかっていうのは、そう自分の中で別に人が決めることじゃなくて、自分が決めることでいいって思うんですよ。例えば、ミュージシャンとしてやって、じゃあ100万枚売ったら成功なのかとか、で、じゃあ、売れなくても大変ですけど、誰か一人の心に残り続ける曲を持ったら成功なのかとか、それぞれ人によってもあるでしょうし、でも僕が思うことっていうのは、まあなんか、やっぱりなんか続けることっていうことかなっていうところに思ってまして、だから、なんでしょうね。ちょっと僕は、変なお声に行きかけですけど、それを、何でしょうね。やりたいことをやって、それを続けていくっていうことこそが、何かこう、人生にとっての一つの醍醐味というか、なんじゃないかなっていうのが思って、そんな時に一つの、まあ、アメリカの作家のですね、リチャード・バックさんっていう人の、言葉であって、ちょっと感銘を受けたんで、ちょっと紹介させていただきたいんですけど、これは日本で、カモメのジョナサンって、ちょっと僕は知らないんですけど、ヒットした、カモメのジョナサンっていう、作者さん らしいんですけど、の言葉で言ったのが、プロの作家とは書くことをやめなかったアマチュアのことであるっていう言葉があるんですよ。で、これで言うプロの作家っていうところっていうのは、それでは生計を立てている人っていうふうには説いてないんですよね。そのアマチュアのことであるっていうことを最後言ってるっていうことなので、それはその道において続けきった人じゃないだってんじゃないですけど、なんかそういうところってあるのかなって思って、だからやっぱり自分の好きなこととかやりたいこととかっていうのを、なんかそれでなんかこうやり続けるというか、なんでもいいと思うんですよね。些細なこととか生活、それを主にしているものじゃなくてもいいと思うんですよね。例えばその自分にベランダ掃除を一生やり続けたら、自分はベランダ掃除のプロですじゃないですけど、だから、ね、そういう感じで、自分は朝のゴミ捨ての分別をやり続けて分別のプロですないですけど、何か自分にとって一つこうそういうものを持って何かをやり続けるじゃないですけど、好きなことをやり続けるっていうことはとっても大事なんじゃないかなって思ったことは、その言葉を見てね、リチャード・バックの言葉を見て、あっていう気づかされたことがあったんで、ちょっと今日紹介させていただきましたね。まあどうでしょうね。まあなんかやっぱり続けるって意外にこうね、簡単なようでね、こうなかなか大変だったりもするし、だってそれは辛いわけじゃなくて楽しいんですよね、それが。なんかやることっていうのは、続けることっていうのはね、続けることっていうか、何かを やって、それをこう、やりたいことを、なんかやるっていう、その、熱量みたいなのっていうのは、何かこう尊いんじゃないかなっていうのもあるんでね。まあ、こんなことを鈴木が言ってたなと、頭の片隅に入れていただければ嬉しいなと思って、今日の話させていただきました。ありがとうございました。さて、告知でございますが、もうすぐですね、再来週の日曜日になるのかな、10月22日の、日曜日のお昼に、戸塚ロポにて弾き語りのライブを行います。1時スタートで、僕は、ね、3組中3番目の登場なので、2時20分ぐらいの登場になりますので、ぜひですね、お時間があったら日曜の昼間に、遊びに来ていただけたら大変嬉しいなと思いますので、よろしくお願いいたします。さてですね、今日の曲は本当こう金木犀の香りがスーッとして、なんかちょっと遅くないですか。いつもだったら9月の途中ぐらいに金木犀プーンとくるのに、なんかね、最近ようやく金木犀の香りがプーンとしてきて、ああいいなーと思って、なんかもう暑い猛暑が続いてたから咲くのも遅くなったのかななんていうのをちょっと感じたんですけど、まあ、そんな金木犀というねフレーズが出てくる曲で、君といればという曲を聴いてお別れしたいと思います。さてですね、秋も、真っ只中になってきて、まあ、朝晩寒いですからね、風邪をひかないようにしていただいて、秋の味覚とかね、秋の楽しみを楽しんで、素敵な秋を、素敵な日々をお過ごしくださいませ。どうもありがとうございました。鈴木智和でした。
そばにいて守ってみせる。いつの日か